いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾3つ。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
前回の放送では三位一体という情報を3つで1つのセットにしていくという方のお話がありました。前回の放送を聞かれてない方はぜひアーカイブで聞いてみてください。さて、この平安歌人女子力タイプ診断で皆さんがどのような三位一体を作られたか、今からお話ししてみたいと思いますので、川島先生よろしくお願いします。
はい、
この日はね、愛知県から5名の方が参加されておりました。小杉優吾さん、こちらの方の題はセンス、教養、こだわり、そして真ん中に入る言葉は和室とされました。もうお一人の方は月岡美香さん、この方の三位一体は自分らしさ、センス、歌、真ん中に入る言葉は輝きでした。そしてもう一方、中村美香さん、この方の三位一体は教養、子供、信頼、真ん中に入る言葉は学びやでした。そしてお一人ね、男性の参加で横田陽一さんとおっしゃる方がいらっしゃいました。この方の三位一体をご紹介します。コミュニケーション力が低い自覚、二つ目が教養がある人に魅力を感じる、三つ目が信頼関係、そして三角形の真ん中に入る言葉がつながりでした。最後に杉浦陽子さん、この方の三位一体は奇跡的、名を捨てて実を取る、戦略、そして真ん中に入る言葉が戦国武将とされておりました。皆さんの三位一体、例えば小杉優子さん和室とされたんだけど、この方ね、お茶のお稽古されてたりお花行きはったりしはる方やから、その和室の中には全てのね、センスや教養やこだわりが入ってるっておっしゃったんですよ。これまで大事にされてきたものなんかが一気に立ち上がってきて、皆さんもすごく納得されてましたね。先生は何か今まで申し上げた5人の中から感じられたこととか何かございますか？
和室って茶室ですよね。いわゆる非常に狭い空間の中に全てが、しかも最初は何もないっていう状況からお迎えする方、ゲストに対してゲストを思い浮かべて、そこに失礼というものを作り込んでいく。会議に作り込むんじゃなくて、必要最低限のものを作っていくんだけど引き算していくっていうもの、究極の美がそこにはありますよね。そういったものを大事にされているってこと で自分らしさ、センス、歌から輝きっていうのは、向いてるカーソル、こう拾ってるカーソルが自分の一つ一つの行動とか、私は多分こういう人なんですよっていうところを確認していかれたっていう感じがしますよね。でそれをまとめて輝きと置かれていると。教養、子ども、信頼、学び屋っていうのはもうカーソルはお子さんですよね。そこはね、自分じゃなくて目の前のお子さんにカーソルが向いていると。それからコミュニケーション力、教養がある人に魅力、信頼関係っていうのは、一対多で何かを伝えていくような方のものの見方のように感じましたね。それから奇跡的、実を取る、戦略、浮かんだのはゲームなんですけどね、戦いもののゲームのシーンがちょっと浮かんだんですけど、まさしく戦国武将ですね。実を取る、戦略を立てる、それぞれに言葉がこう引っ張り合って、日々戦ってらっしゃるのかなっていう、ちょっとそんな気もしましたね。はい、
ありがとうございます。そしてこの三位一体の稽古の後にいただいた感想を少し今からお話ししたいと思います。小杉優子さんからはこんな感想をいただきました。この講座の時間はしっかり自分を内観できた。で一番良かったなと思うのは、みんながそれぞれ自分の中を見ていたことが良かった。いろんな窓口から自分を知る機会、見る機会があったとしても、清少納言や紫式部という窓口からキーワードを3つ引っ張り出してきて、自分の内側から1つの言葉をピックアップすることなんかなかなかすることはない。タイプ分けで終わるんじゃなくって、自分の中に浮かんだ言葉で包括するのが素敵だなと思った。 ていう感想をいただきました。杉浦陽子さんからは、泉式部、この方泉式部タイプだったんですが、その恋愛スタイル分析から奇跡的、名を捨てて実を取る戦略で三位一体を作りました。真ん中に入る言葉は戦国武将、ここからこの時代を力強く生き抜く方針が決まりましたと言って、きっぱりとした顔をされておりましたね。最後、月岡美香さんからの感想ですね。最後に私がですね、層っていうクリエイティブ、創造の層の字の成り立ちのお話をしたんですが、この解説を聞いて、自分がすでにどこかにしまい込んだものを自分で傷をつけて取り出していきたいと感じました。声や歌や自分らしさのワードがさらに輝き始めたような気分です、ということを言っていただきました。そして男性の陽一さん、川島先生も今ね、推測いただいたようにセミナーをされている方なんですね。伝える仕事をされています。この方の感想は、自分もセミナーをしているので共通する大切な背景を知れたことが良かった。で、自分は仕事のコンテンツを通じて世の中を知ることを伝えているので、中川先生との共通点もたくさん見つかりました、ということを言っていただきました。最後にですね、中村美香さんの感想なんです。自分のことを話したり見せるのは得意ではないので見せてこなかったが、最近こういう機会をいただいて、そしてこの講座でも思いっきり自分を出せた、そしてそれが自信になりました。自分が見ている未来は間違いないと思わせてもらえた。一緒に参加したメンバーの持っているこうキラキラした玉のようなものを見せてもらえて、とてもいい時間でした、と言っていただけました。この最後の中村美香さんはフランス文学を学ばれてたということで、私はフランス文学詳しくはないんだけれども、川島先生からお伺いしたことで言うと、マルセル・プルースト、本は読んでないですよ、失われた時を求めてっていう本を紹介していただいて、この方の名言がすぐに出てきたんですね。美香さんのシェアされたその学び屋でのこととか、自分がこちらの塾で大事にされていることをお伺いした時にね、プルーストの一言が浮かびました。真の発見の旅とは、新しい景色を探すことではない、新しい目を持つことなのだ、という言葉を紹介したところですね、とても腑に落ちたと。私の言いたかったことをプルーストが言ってくれている、もうこれはですね、自分の塾のコンセプトとして掲げたいぐらいだとまでおっしゃっていただきました。それは私もすごく嬉しかったですね。ものの見方っていうのをすごく大事に教育をされている方でした。川島先生はどうですか、今の皆さんの感想を聞いていただいて。
新しい目というのは、唯一の自分にしがみついてても見えてこないんですよね。自分じゃない目、目線、視線で何かを見ていくってこと、平安歌人の誰かの目で世の中を見ていくってことでも、新しい目というものは浮かんでくるし、対人関係では目の前の人の目で見たら全く違う世界が見えているはず。自分以外のたくさんの私の目で世の中を見ていくってことが、面白く生きていくコツでもありますね。
ですよね。なかなか俯瞰して自分を見る機会ってなくて、特にタイプ診断なんかだと、私はこうだって言われたらそうあらないといけないみたいな、その一つだと思い込んでしまう怖さってあるんだと思うんだけど、この講座ではタイプ診断をした後に、自分の中にある自分をさらに引き出していくっていうことをしたので、皆さんそこがすごく良かったと言っていただいて、本当に清々しいねお顔をされていたし、楽しいだけの講座じゃなかったって言っていただけたのが、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。
その先にあるのがね、
はい、
例えば自分は紫式部だと、で、紫式部の特徴、源氏物語をもう一度読み通してみるとか、さまざまな情報を自分の中にインストールしていくための興味というものが湧いてくるわけじゃない。
はい。
でもそこで紫式部に固まってると、だんだんつまらなくなっていくし、私は診断として紫式部と出たんだけど、実は清少納言的な要素も持ってるんだよねっていうところで、自分の中の清少納言を探していくとか、自分の中の道綱の母を探していくってことで、タイプ分け診断の外にこぼれたところと自分の類似性っていうものを拾っていくとね、さらに大きな世界が見えてくるようになりますね。
はい、 そしてその平安歌人が教科書の中に出てくる人ではなくて、実際に生きていて私たちと同じように恋に悩み、人のことを気にしたり、お仕事で恵まれない時間があったりとか、そういうことを悶々としながら暮らしている人だったっていうことを感じていただけたことも良かったなと思って、それは私の体験でもあるんです。学んでみるまでは教科書の中の人っていう印象しかなかったんですよね。でもこういうタイプ診断っていう、まあ、ハードルの低い楽しい企画であっても、そこから泉式部を調べたり、川島先生の講座で実際に貴船に行ったりしたことが自分と泉式部の間にあるものをつないでいってくれたし、自分のことがより分かるようになっていきました。まずそこのスタート地点には立てたかなと思うんですよね。だから皆さんにもぜひこういうふうにタイプ診断から自分で何かを見ていく、作っていくっていうことをしていただきたいな。そうすると人に対する付き合いの仕方とかっていうことも分かってくるんじゃないかなと思っております。そのあたりですね、今回の講座をさらに高めてもらえるような、まあ、体験学習だったり Zoom の講座がありますので、ぜひ皆さんにはそちらにね進んでいただけたいなと思っているんですが、
具体的には、
はい、具体的には11月に比叡山のふもとの坂本の散策をします。日吉大社にも回ります。単なる観光としてではなくって、これは京都の鬼門封じの場所ですよね。そういう勉強をしながら、そちらに行きたいと思います。杉浦陽子さんがですね参加くださるっていうことだったので、あと興味ある方もぜひぜひよろしくお願いします。であと私の、Zoom の方で言葉の稽古をしていこうと思います。今回は三位一体という型を使いましたが、この他にもシソーラスっていうものだったりとか、川島先生から学んだ稽古の型がありますので、それをご紹介しながら言葉を動かしていく、現象だけにとらわれずにその言葉を動かしながら物事の前と後を見ていくとか、自分を俯瞰していく講座をしていきたいと思ってますので、こちらもご興味ある方はぜひご参加いただけたらと思います。先生、つないでいくってことですよね。物事は何でも勉強したことを置き去りにしないで、
そう、つなぐっていうのと丁寧に見ていくってことね。だから例えば鬼門封じなんて言葉っていうのはもうその辺にたくさん転がってるし、多くの方が使うんだけど、じゃあ鬼門って何だった、そもそもの鬼門って何、遡っていきながら、見えないじゃない、鬼門って目には見えないじゃないですか。京都御所の北東はへこませて鬼門を作らないとか、その先には200も300もの鬼門封じの寺院とかお寺さんを建ててきたとか、たくさんのことをやっている、それはなぜって、それがいつの間にかそういうことをしなくなっているのはなぜってとこもね考えていきながら、全ての学びというのは生きる実感として感じなければ、ただの知識でしかない。学びを、ね、自分の生きる知恵として、自分が今生き生きと生きてるんだってところ実感に結びつけられるような座学だとか体験学習っていうのを計画しております。
はい、ありがとうございます。そうですよね、この前先生に言っていただいた言葉で私がものすごく印象に残ったのはね、物事を雑に扱うから雑なものに追いかけられるんだよっていうことをおっしゃってたことがもうものすごく残ってたんですよ。そう、確かに雑に見たり雑に扱うから自分も雑なものに追いかけられたりするってこともあるんだなと思ったから、あと学びを深めてですね、別々にあるものを自分の中でつないでいくっていうことをして、先生がおっしゃってる知性とか教養っていうものを深めて世の中の見方をもっと広げていきたいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。